主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
マタイによる福音。
主に栄光。
その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の頬を打つなら、左の頬も向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。主の御言葉。
キリストに賛美。
まあ、今日の第一朗読がですね、列王記の上の、21章のところに書かれている、このアハブとですね、アハブ王とその奥さんのイゼベルのお話なんですが、まあ、この2人がめちゃめちゃ悪人っていうか罪人のタイプで、まあ今日のところもちょっとなかなかなもん。アハブ王の自分の宮殿の横に、まあ、いいブドウ畑があったんですよね。ナボとか持ってて、だからまあそれをなんか譲ってくれと、ちゃんと代金払うからって言ったんですけど、でもナボトがもうその先祖代々の土地だから、いくらお金積んでもその、譲れませんと、まあ、ナボトが言ったんですよね。それいくら王様でもね、勝手にそらもらう取るわけにはいかないから。ラハブはもうすっかり拗ねてしまって、機嫌を損ね腹を立てて宮殿に帰ってきて、神殿に横たって食事も取らなかったっていうか、なんかもうすっかりふてくされて、このそれでも完全に腹立ててですね。で、まあそこまでだったのもなかった。この妻のイゼベル、女王のイゼベル、これ旧約聖書最大の悪女なんですね。で、まあ、有名なぐらいイゼベルっていうのはもう悪い女の一番すごい人なんですけど、で旦那がその機嫌悪くて食事もしないんで、で訪ねたら、まあカクカクしかじかなと、その隣のブドウ畑をね手に入れられなかったって言ったら、じゃあ私が何かしましょうって言ってですね、で結局その手紙を書いてですね、そのナボトの町、住んでいる町の長老と貴族に手紙書いてですね、でとにかく断食を布告して、そのナボトを最前列に座らせて、ならず者の2人ですね、ヤクザを2人雇って、ナボトが神と王を呪ったっていうんで証言させるわけですよね。まあ今みたいにその証拠がないから、結局昔は証人しかないですよね。テープレコーダーもないし写真もない時代だから証拠がないんで、やったら2人の証人からその証言が得れたら、それ確かだとなるわけですよね。それで結局ナボトを殺しちゃってですね、でもってこのアハブがそのナボトのブドウ畑を手に入れたって話なんですけどね。まあ本当に、まあ、このアハブとイゼベルと戦ったのがエリアなんですよね。預言者エリアがもうバチバチにずっと戦ってたんだけど、まあでも相当悪いやつっていう、まあ旦那さんと奥さんと両方悪いやつですけど、まあでも結局よくよく考えたら、まあ、私たちも何か嫌なことがあるじゃないですか、人生の中で。まあ、なんか人間関係がどうのこうのとか、まあ、自分の思い通りにいかないことって世の中には、まあ、それもたびたびは起こることですよね。でそうするとアハブみたいに拗ねて、もうこの食事もせんとか、まあ不手にしてこうなんかするか、まあ、もうちょっとレベルが高いと、イゼベルみたいに復讐する凝った形でこういろいろとこう。まあ、なかなかそれはやっぱなんか知力とね、胆力かなってできないけど泣き寝入りしないわけでしょ。泣き寝入りせずにそこからもうとにかくいろいろもう倍返しじゃ、倍返しみたいな感じで復讐してこう相手をやっつけるか、まあそういう、まあイゼベルまでいけないけど私たちは。でもまあ結局ね、まあ復讐できたらどれだけすっきりするかなって思ったりもするけど。まあ、大体できないからハブみたいにふてねえやめてる。まあそれはまあ罪にならないけど、イゼベルみたいにやるとちょっとやばいなって感じには、まあちょっとな、まあ、なっちゃいますけどね。まあでもまあちょっと極端な例だけど、なんか私たちにもありそうなお話でもあるわけですよね。でも嫌なこととか辛いことがあった時に、じゃあ、まあどうするかってことなんですよね。 まあ、私たちはそれはやっぱ傷ついたらムカムカしたらやっぱり、まあ、癒されたいし、なんか元気を取り戻したいわけですけど、まあでもイエス様の言葉はちょっと大したもんですよね。まあ大体当時の法律は目には目を、歯には歯をですから、まあ、うん、まあどういう意味かって言ったら、目には目を、歯には歯をっていうのは倍返しはダメだってことなんですよね。そのだからね、片目が潰されたら、その相手に対して片目は潰していいけど両目潰したらダメっていう、倍返しはダメなんですよね。でもやられた分だけはやっていいけど、それ以上はダメっていう、いう法律なんですけど、まあでもイエス様はすごいですよね。悪人に手向かってはならないで、まあ、あの有名なね、あの聖書知れない人でも大体知ってる、右の頬を打たれたら左の頬を出せっていうですね、まあちょっとびっくりする。やっぱり右の方を打たれたら、もうそれだけでもうメンタルやられるっていうかまあメンタルやられるか、もうなんか復讐劇っていうかね、もうどうしてやり返すか。でそこでまた左の方を出したらですね、それはもうなんかもうボロボロにやられるばっかりで、もうなんていうか生きていけないっていうか、このなんていうかやられっぱなしじゃ人間やっぱり生きていけない。ナオトみたいにね、もうなんか権力者にあれされて殺されて、なんかかんか巻き込まれて、結局いいことなしなわけでしょ。まあそんなのに右の方を出して左の方を出すって、そんなお人よしのことはやっぱりちょっとこれ普通だったらやっぱできないことだし、まあ安易にやったらダメってちょっと思いますけれどもね、これも実際はね。じゃあイエス様はやっぱり何を言いたいのかっていうことですけど、やっぱりそれは私たちは傾向としてアハブとかイゼベルのようになっちゃうことが多いですけど、やっぱりそうじゃない、こう別のものの見方っていうのかな、この立ち位置というか考え方っていうか、まあそれをできるかどうかっていうことが、まあ実際私たちに問われてることだと思いますね。右の方を出して本当に左の方を出せるとしたら、ただ単になんか被害者になって巻き込まれてね、この1回詐欺にあった人って2回会いやすいんですよね。まあちょっと話が、まあ、僕の知り合いでも言いますよ、1回詐欺にあって取られてるんですよね。で1回取られたらブラックリストに載っちゃうんですよね。だからもう1回やられるっていうか、このほんでほぼ全財産失ったその人もまあかわいそうですけど、大体ね、だからこうダブルでやられてくる、大体こう1回被害に あるともうボコボコとやられるんですよね。もうそれはもう恐ろしいですけど、犯罪組織の怖さですけど、でもイエス様はそういうのを認めてるわけではなくて、やっぱり自分が傷ついたり、まあ、病気で弱っているたりいろいろあるけれども、まあ、そこでやっぱりしっかりした自分を保つことができるか、やっぱそういう時こそ心をこう戻して、やっぱり神の恵みの中にある自分に立ち戻ってですね、そして自由な心で自由な判断ができるかどうかということを実際は問いかけていると思いますね。本当のところは、まあ、嫌なことがあって嫌なことに振り回されたり反応したり復讐したりっていうのは何が問題かって言ったらですね、やられてることよりも自分の自由を失っていることの方が大きな問題だと思います。それは振り回されているということですよね。周りの人に、あるいは場合によってはその、まあ、病気とかなんかこう苦しみに振り回されてしまうと、もう出口がないわけですよね。でもまあ嫌なこととか、まあそれから人間関係であれ、まあその体のことであれ、仕事のトラブルであれ、でもそれをしっかり受け止めて。イエス様と共にそれを受け止めて、そこから自分がじゃあどうしていくかをしっかり考えて行動できるかどうか、イエス様の心に合わせてですね。でもね、それはね、本当に相当の強さがいると思いますね。本当の自由さっていうか、やっぱり強い信仰がやっぱり必要だと思います。それを受け止めて振り回されないで、そこから自分がじゃあ本当にその状況の中でも何をしていくべきなのか、どういうことにすることが本当の解放につながるのかっていうことをですね、だから単に逃げたりこう怒ってとか、あるいはまあ先言ったようにね、高級な人だと、高級じゃないけど力上だったら復讐したりとか、でもそれは全部巻き込まれている、 その出来事なりその人なりに。でもその巻き込まれてる自分を置いて神様と共にやっぱり祈りの中でそういう時こそどういう選択ができるかどうかですよね。まあ病気の時はその一つですよね。病気、自分の病気、家族の病気でも振り回されちゃってもう何が何だら分からなくなってる時にやっぱり自分の心を神の前に置いて平静な心に戻ってですね、そこからじゃあ自分がどのような態度で何をしていくかっていうことをこうよくよく考えて次の一歩を踏み出せるかどうか。まあ、ね、今日は癒しのミサですけど本当の癒しはそこにあると思います。実際はまあいろんなことがあったとしてもそこで自分が今どう心の平安と心の平安を保ってそこからどのような神と共に愛の一歩を踏み出していくかどうか、それは簡単ではないですよね。でもやっぱり私たちはその時にこそ苦しい時にこそ神に向き合ってその本当の自分の不自由さを置けるかどうかで自由な心に戻してそこから本当のなんか自由な選択の歩みをの一歩を自分が踏み出すことができるかどうかで主はその力を与えてくださると思いますね。それを私たちがやっぱり願わなきゃならない。この右の方を打たれてそこでやっぱり立ち止まってじゃあその後どうするかですよね。場合によってはもちろん左の方を打たれないように、まあ、距離を置いた方がいいこともありますよね。やっぱりサンドバッグのやられっぱなしにはできないけれども、でもそこでやっぱり愛の心から、まあ、自分を守らなきゃならないですし、でも相手のことも考えなきゃならない。の次の一歩をどう踏み出していくのかっていうところに、なんかもうそこは規則とかですねこうすべきだというよりはその時こそイエス様と共に選択ができるか、より良い選択をできる、まあ、その恵みをやっぱ願いたいと思いますね。まあね、こういろいろ右の方を打たれることはよくありますけど、まあ、まあ、もういっぱい今、まあ、いろんな人いるけれども、まあ、知り合いでもう、まあ、ある奥さんでもう旦那さんが最低で最低の人間でとにかくまあいろいろこう、まあ、まあいろいろいろいろ旦那からやられて、で若い時にもうこのイゼベルじゃないけどもう毒殺したり旦那を生きてるだけで腹が立つからもう機会があったら毒殺したいとかってまあ思ってたんですよね。で結局そのおじいちゃんおばあちゃんになっちゃって、まあ、別れないそのまま来て、でも もうおじいちゃんの方がもう全然ダメなもう介護が必要になっちゃったんですよね。で結局もうそんなにやられた旦那を奥さんが介護しなきゃならなくなったんですよね。で僕は相談というかまあ話した時にもう僕も、まあ、僕は割とドライなところあるからもう今がチャンスじゃないですかとか毒殺するチャンスが巡ってきたこのイゼベルみたいに賢く考えてやったらどうですかって言ったんだけどでもそしたら奥さんがいやそれはできませんとかでやっぱりまあよくよくお祈りして結局その旦那さんの世話を最後して、まあ、旦那を 見とったんですけどね、まあ、それはもう右の方を打たれたら左の方を向けるっていうことですよね実際はね。でもやっぱりそこで覚悟を決めてどうするか、だからそこでまあ毒殺しなくたって ほったらかしたってよかったわけでしょ。だってもうそれはもう不摂生してるからすぐねもうあのおかしくなっちゃうわけだからもうほっといても知りませんというふうにしたってよかったわけだけど、でもまあよくよく祈ってでも結局自分がやっぱり世話すると、まあ皆さんの中でもやっぱおるでしょう。 毒親に育てられた、ね、もうとんでもない母親とかとんでもない父親に育てられてもう大変な人生を送ってで結局同じなんですよね。もう介護が必要、もうよいよいのもう動けないとか認知症とかもう車椅子もダメで寝たきりでその毒親を介護最後息子として娘としてするかしないか、まあそれに迫られてる人何人もいますよね。それはまあもちろんね立派な親で愛情深い親だったらもうそれは喜んで最後までね面倒見ましょうと思うけど、ものすごい若い頃からひどいことばっかりされてきてですよ、そこで最後のことをできるかどうか、まあ、もちろんもうほったらかしのお子さんもいっぱいいますよね。 もういい気味だっていうのも、その老女がなんか言ってもう全く合わないし、葬儀すらしないとか、まあ、なんかいろいろ最後の最後でも、まあ、復讐までいかないけどまあそれは自業自得だなと思うこともありますけど、まあでも人によりますね。まあ、それでもやっぱりよくよくお祈りして、最後の最後までその毒親でも最後まで面倒を見て、あのっていう方もおられます。まあ別に私は別にどっちをせろと勧めないですよ。私はね、それは人によりますからね。僕はもうね、それはもうやっと離れるチャンスなんだから、もうほっといたらいいと。で、まあ、実際ほっとく人もいるし、まあそれはもう親にすれば自業自得でしょう。もう散々悪いことやってて、もう最後の最後はもうそれはね、孤独の中に死んでったって、もう僕はそれはもう別にいいと思いますけども、でもまあ人によります。そこでやっぱりよくよく考えてどうするか、よくよく祈って、まあその人に力があればですよね、できなきゃ仕方がないんですけど、じゃあそこで自分がどのようなことをするかってことですよね。まあそれはまあ人間関係でもそうですけど、でも病気になって自分の体がこうなった、じゃあそこで何を選択してどうしていくか。もちろんね、何か医者にかかってなんか非常につらい治療を受けていくっていう選択をしてもいいし、もうその人為的な治療はいらないと、だから自分はもう自然に死んでいく道を歩むと言って、その過度な治療を拒む人もいるし、でもやっぱり自分の命ですからね、あるいは自分の家族の命をどのように大切にしていくかっていうことは、やっぱり一人一人の大きな選択があるし、でもその選択をするにはやっぱり自分がやっぱり神に支えられていて、神様から自分が愛されていてですね、で自分自身も神と共に自分の足で歩んでいけるっていう、なんかそういう気持ちの中でやっぱりするべきことだと思いますね。まあ、なんとなくダラダラとこうずるずると巻き込まれてっていうよりは、どこかで立ち止まって自分がどうするのか、どうすることがこれぐらい自分できるし、これぐらい自分できないとか、自分のやっぱり力加減もあるし状況もありますから、その中で自分が本当に何を選んで何を選択していくのか、まあ、それをね、僕はイエス様がなんていうんですかね、望んでおられることだと思います。まあこのべき論でこうすべきだとかこうすべきでないとかっていうことではなくて、やっぱり本当に自分の心に問いかけたことを、困難の中でこそ自由な心でやっぱ選択しなきゃならないですよね。病気の中であったって、困難の中であってもですね、まあそれはもちろん難しいことですが、でも主は必ず手助けしてくださると思います。自分にとって一番いい選択は何なのかを主が教えてくださいますから、まあそれを本当に忠実に行うことでこそやっぱりなんか私たちもイエスの弟子としてやっぱ歩んでいける、そういう道がまあ開かれていくんじゃないかなと思いますね。まあそれは簡単なことではないですけれども、私たちがやはりいつも主と心をつなぎながら、やっぱ神様との親しみを大事にしながらですね、まあ、前に向かって歩んでいけるように、共に恵みと力を願いたいと思います。